ただいま新約聖書のフィリピの信徒の手紙4章の2節から9節までをご一緒にお聞きいたしました。その2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。このところには大変具体的な当時フィリピンの教会の中で起こっていた摩擦の出来事について触れられています。エボディアとシンティケという2人のご婦人がお互いに反目し合っていたのです。でもしかするとこの2人は人間関係の作り方とか人に対する考え方の点である癖があったのかもしれません。しかし必ずしもそうではなかったのかもしれません。思えば私たちにしても近しい交わりを持ちながら生きていく、でその中で人間関係に悩んだり苦労したりするということは経験するときがあるんじゃないでしょうか。本当にそう思うんですね。一般論として何時の敵を愛しなさいとか臨時に親切にしましょうというのであれば、私たちは一も二もなく賛成できるわけです。ところが、実際に馬が合わない相手とか苦手な人というのがいて、その人の前に出てしまうと、私たちはなかなかその相手を理解して合わせてあげたり和やかに一緒に過ごすということができないようなところがあるんじゃないでしょうか。何がうまくいかない原因なのかよくわからないままにお互いの間で関係がこじれていってしまうというようなこともあるのではないかと思います。でお互いに相手との間柄がこじれてしまいますと、そう厄介なことが起こると私たちはついですね、その問題というのを相手と自分の一対一の問題であるかのように考えてしまいがちです。そして自分が至らないということは棚に上げて、相手の悪いところ、あるいは自分が決して譲れないことを思ったりするところがあるんじゃないかと思うんですね。しかし実は私たちキリスト者の場合にはですね、誰かとの関係において一対一になるということはこれ決してないことなんです。どうしてかというと、キリスト者というのはもはや自分一人で生きている存在ではないからです。私たちがキリスト者と呼ばれている、でもそのところにはっきり現れているわけですけれども、私たちは自分一人だけで生きているのではないんです。一人一人が主イエス・キリストという方に伴われた命を生きている。ですから私たちはこの地上を生きるときに自分一人だけで、一人ぼっちで全部いろんなことやりながら生きているのではないのです。主イエス・キリストが私たちと一緒に生きてくださる。だから私たちキリスト者と呼ばれるんですね。キリスト者でありながらキリストと関係なく自分一人で生きているんだと言い張るのであれば、私たちはじゃあどこがキリスト者なのかということになってしまうだろうと思います。私たちは決して自分の人生を自分一人で生きるのではありませんし、でさらに言えば私たちの人生の主人、私たちの命の主人が私たちですらない。私たちの人生の主人というのは洗礼を受けた時から主イエスキリストなんです。キリストが私たちのうちにあって、私たちと共に歩んでくださる、この私と一緒にイエス様が歩んでくださって、イエス様が私の主人ですと、そういうふうに私たちは言い表して、信仰を言い表して洗礼を受けたに違いないんです。でこの手紙の一番最初のところ、一章の一節のところで、パウロは自分自身のことをキリストのしもべであるというふうに言い表していました。であの時に申し上げましたけれども、あのしもべっていうのは奴隷っていう字が書かれてるんですね。奴隷であるからにはもうパウロは一人ではないんです。 いつも主人が一緒にいる。そして主人に従って生きる。キリスト者というのがですね、一人の例外もなくです。イエスも主と告白している。だから自分がキリストに仕えるしもべなんだというのであれば、そういうキリスト者同士の間でお互いが一対一の関係になるなんてことは、ありえようはずが本来ならないんです。どちらも一人ではないからです。お互いに気違いを生じることがあるかもしれない。対立したり反目するということがあったとしてもですね、それでも、その二人のキリスト者というのはですね、同じ十字架と復活の主イエスキリストという方に伴われている。そして、そういうしもべとしての人生を生きているはずの二人であるはずなんです。お互いに反目し合っている二人のどちらもが、その人のために主が血を流し罪の支配から贖い取ってくださった。本当にかけがえのない一人一人です。で、そのことが本当に身に染みているならば、どうしてお互いの間に険しい思いが支配するってのことがあり得るだろうか思います。しかしです、あり得ないだろうと思うんですが、現実問題にはですね、そういうことが起こりうるんですね。これはおそらくお互いにとってもですし、教会全体にとっても大変不幸な事態だろうと思います。そして、今フィリピンの教会はエボディアとシンティケの間にそういうですね、不幸な、のっぴきならない対立が起こっているわけです。で、パウロは主のしもべとして、奴隷である者として、その状況にどういうふうに対処するんでしょうか。で、もしもです、イエス様の十字架によって贖い取られている、そしてこの私がキリスト者とされている、で、その信仰がです、目の前で生じている、深刻な対立に何の影響も与えないのだとしたら、それは、キリスト教の信仰というものが、人間の破れた現実に対しては無力だということを示すことになるんじゃないでしょうか。もし仮にです、私たちの間にですね、お互いの間に破れがあって、反目やいさかいがある。で、それもしょうがないって、もし私たちがですね、どっかで諦めてしまうのだとしたらですね、実は、キリストの支配っていうのは、人間の破れてる現実に対しては無力だって、そういうふうに言ってるのと同じことになるだろうと思うので。信仰っていうのは心の中だけの事柄で、辛く苦しい、悲しみの多い人生を生きている人間に対して、その苦しみや痛みを和らげる、そういう優しさはあったとしてもですね、実際の生活に何も変わりがないのだ。そういうふうになってしまうんだろうと思います。パウロは、しかし実際にそういう反目が起こっている状況の中で、どう語っているか。こういうふうに言うんです。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。その後ですが、主において同じ思いを抱きなさい。これ単純に相手のことを認めてあげなさいって言ってるんじゃないんです。二人ともいい加減にもいい年なんだから、そろそろ大人になって矛を収めなさいっていうのとも違います。主において同じ思いを抱け。これ逆さまから言えばです。あなたたちはどちらもしもべなんだって言ってるんです。キリスト者同士の一致というのはですね、お互い同士を合わせるとか、あるいは相手を自分より上に見るとか、そういうことではなくてですね、まず、主の前に自分がしもべであることを認める。イエス様の前に自分が平らになるっていうところから始まるんです。相手を許してやるっていうのはですね、高慢な話ではないんです。イエス様に習って本当に身を低くする。本当にこの私のためにイエス様が十字架にかかって血を流してくださったんだ。そして私が死ななきゃいけなかったはずのその死の苦しみをイエス様が身代わりとなって耐え忍んでくださったんだ。そういう方がこの私の主だ。私は今その方のしもべとして生きてるんだ。その主に習うという一点においてです。同じ思いを抱くというところがですね、 和解の始まりになるんだろうと思います。おそらくですね、パウロはここでエボディアに住め、またシンティケに住めます、名前を挙げてますから、この二人のご婦人のことをパウロはよく知ってたんだろうと思います。そしてその二人のことを知ってるということは、もしかするとです、この二人の反目の原因というのもですね、およそどんなところにあるのかということまでパウロは分かってたかもしれないと思います。ですからパウロがもしですね、自分自身がすぐに牢屋を飛び出せるのであれば、このフィリピンの教会まで出かけていって、そして二人の間の、感情のもつれ、わだかまりを解きほぐしてあげたい、そう考えたかもしれません。しかし実際には、牢屋に足止めされていくことができないので、パウロはですね、これ何をやってるか、フィリピンの教会の中にいて、この二人のご婦人たちの争いに心を痛めている、そういうある人物にこの二人への支援、支えを頼んでるんですね。3節を見るとそれがこんなふうに言われます。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。名前こそ出ていませんけれども、パウロはこの二人の婦人のために祈り、そしてこの二人がイエス様の御前で身を低くすることができるように、そう支援して支えてあげてほしい、そういうふうにこの人に呼びかけています。教会の交わりというのは私たちの心の中にあるんじゃなくて現実に存在しているものなんです。この教会の中で私たちは交わりを持って生きていきます。でその時にはもしかすると大変人間臭い出来事とも経験する場合があるかもしれませんけれど、しかしそれだけではないんです。教会の頭である主が、教会の頭である主が本当に私たちの主であるようなんだ、でそのことを信じて忠実に仕えるところでは、およそ人間には到底できないだろうと思う麗しい出来事も実際に経験をさせられるということがあります。地上の教会にはですね、人間の破れと主の救いと、その両方があるんです。おそらく歴史が続いている間はですね、教会っていうのは終わりまでそんな風にして歩んでいくんだろうと思います。私たちは人間臭い破れというのをですね、経験させられますけれども、しかしそれだけじゃない、本当に教会の頭である方が私たちの王であり、私たちを支配してくださるんだ、そのこともですね、私たちは経験をさせられながら、本当に神様から見捨てられるように見えているこの世界が、それでもなお神様によって愛され、大事に持ち運ばれ、その中に私たち一人一人が今抱かれているんだということを知らされながら生きていくんです。エボディアとシンティケが人間臭い破れにこだわってつまずいてしまわないように、主に習って同じ思いとなって平らに歩んでいけるように、どうかこの二人のために祈り支え尽くしてあげてほしい、パウロが無名の真実の協力者に頼んでるわけです。でこういうパウロの言葉には本当に温かな思いがにじんでいると思います。そしてまたパウロが信頼してこういう言葉を語りかけることができる人が教会の中にいたというのも本当に幸いなことだと思います。しかしパウロがここでですね、お互い反目し合っている二人の人に勧め、また周りの援助者にも手を貸してやってほしいと頼んでいる、主において同じ思いを抱くというのは実際のところはじゃあどういうことなんでしょうか。心の中に抱く思いというものがこの二人の在り方を変える、そしてその間柄すらですね、新しいものに変えてしまう、でそういう新しい思いっていうのは一体どういう思いになることなんでしょう。ここでパウロが語っている言葉をもう少し続けて聞いてみたいんです。4節のところです。主において常に喜びなさい。重ねて言います。 喜びなさい。パウロがです。主において常に喜びなさい。で、この言葉はですね、私たちは大変麗しい言葉なので、時々誰かへのメッセージのカードにこんな言葉を書くことがあるかもしれません。でもパウロは本当にこれ力を込めて言ってるんですね。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方主にあって同じ思いを抱きなさいというのはですね、別に言うとですね、実は主において常に喜ぶ、そういうやり方をしなさいって勧めてるんです。自分の思い通りになったと言って一人で喜ぶっていうんじゃないんです。しもべがイエス様の御心にかなうことを共に喜ぶ、それも常に喜ぶ、そうなりなさいって言うんです。で、私たちはもちろんそれぞれ一人一人がですね、自分の人生の中で抱いている計画とか予定ってあるに違いないんです。今はここで礼拝を捧げてますけれども、礼拝が終わったら午後からどこに行って何をやろうって、多分みんな、私たちはそれぞれにみんな違う計画を持っています。で、それはもちろん私たちはそういう計画の中で自分の人生の見通しを立てて生きていくんですけれども、しかしうっかりするとです、私たちは生きていく中で自分の思いとか自分の考え通りになってほしいという思いが強くなりすぎるときにはです、その思いがすっかり自分の心を埋めてしまうことだってあり得ると思います。でもよく考えると、私たちが心の中にそれぞれ抱く計画というのは、あるいは予定というのは、しもべの計画でありしもべの予定なんです。もちろん神様は本当に憐れみ深いですから、私たちの計画や予定の一つ一つを軽んじたりはなさいません。私たちがそれぞれに思い描くことをですね、その通り本当に実現するように、いい結果に結びつくように神様持ち運んでくださいます。神様というのはですね、私たちの思いを超えて私たちの願いを実現してくださることだってあり得るんです。で、ただその実現に至らせてくださる道筋というのがですね、常に私たちの思い通り考え通りかというと、そうとは限らないと思います。神様が御心にお考えになることというのはですね、私たち人間の思いを超えてはるかに高い、そういうところがあるわけです。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方はイエス様、主のうちにあることをこそ喜ぶんだよと教えてるんです。で、パウロがこういうふうに教えてる言葉にはですね、実はかつてイエス様が弟子たちに教えてくださった言葉が響いているようなところがあります。イエス様が何をおっしゃったかというと、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられるっておっしゃってくださった。その言葉です。マタイによる福音書の6章の28節から34節までお聞きいたします。新約聖書の10ページです。新約聖書の10ページ、ちょうど10ページから11ページに行くところですけれども、マタイによる福音書の6章、28節から34節までお読みします。なぜ衣服のことで思い悩むのか、野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず摘むにもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。だから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。 あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。思い悩むな、イエス様がそうおっしゃっています。で、そういう中であなた方が何を求めるべきなのか。神の国と神の義を求めなさい。国というのはいつも申し上げてますけれども、王国という文字が書いてあります。神様の支配のことなんです。神様の支配に従うこと、神様に喜ばれる神様の義を求めなさい。それこそがあなた方の求めるものだよってイエスもおっしゃってるんです。私たちの地上の生活には思い煩いが本当にあります。お金のことがあるでしょうし、家族や友人のことがあるでしょうし、健康のことがあるでしょうし、老後の暮らしのことがあるでしょうし、近所付き合いのことがあるでしょうし、仕事の悩みがあるでしょうし、若い方だったら自分の将来の進路のことや学校の成績とか、年配の方であれば自分が今持っている財産の分配であるとか、本当にいろんなことがですね、私たちを煩わせて、不安や恐れに私たちを虜にしてしまうようなところがあります。私たちはそういうものにとらわれて心がいっぱいになってしまうんです。私たちの上に神様がおられる。私たちの生活というのはこの地上においても、地上の時間を超えて永遠に移された後でも神様の義を照り返して生きるはずなものなんだという思いがですね、私たちがいろんな悩みや思い煩いに心をこういっぱいにしている間にですね、ついどっかに置き忘れてしまうんです。なぜ私はここにいるのか。それは私たちが生きることを通して神様の栄光を照り返すためなんだ。そのことをつい忘れちゃうんです。そしてまるで自分が人生の主人であるかのように思ってしまって、でそう思うとですね、自分の願いとか思いが自分の中にうんと重くのしかかってきてしまいます。私たち自身も窒息してしまいますし、共に生きる隣人もそれで苦しめるということになってしまうんです。でそうならないようにイエス様は、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。あなたは命を神様からいただいてるんだから、その神様に喜ばれる、神様の御心に従う、そういうあり方に生きるべきなんだって教えてくださいました。で、使徒パウロはです。そういう主の喜び、イエス様の喜びをこそあなたの喜びとするんだってここで教えてくれてるんです。で、こういうですね、本当に私たちはですね、思い煩いから解き放たれていいんだ、まず神の国と神の義を求めるんだ、そう教えてくれる真実の協力者が実際に教会生活の中にいてくれたらです、どんなに私たちの信仰は頼もしく思えるんじゃないかと思うんですね。本当に私たちが教会の中で、教会の交わりの中に支えられているということは感謝なことだと私は思います。で、パウロはですね、ちょうど、すぐにそのことを言い始めるんです。フィリピンの信徒に戻りますけれども、フィリピンの信徒の手紙のですね、4章の6節のところで、パウロは思い煩いの話を始めるんです。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。イエス様が神の国と神の義を求めなさい、思い煩わなくていいんだとおっしゃったのと全く同じように、パウロもここで主において常に喜びなさいと教えてですね、そしてどんなことでも思い煩うのはやめなさい、思い煩いから離れるようにって言ってるんです。で、パウロが本当にここでですね、誕生の説教のイエス様の言葉をですね、聞き取って語ってるということが分かるような気がするんです。で、ただです、こういうパウロの言葉を聞くと戸惑うという方がもしかするとおられるかもしれないと思います。どんなことでも思い煩うのはやめなさいって、そう勧められるわけですが、しかし思い煩いというのはですね、実は私たちが自分から思い煩おうとして煩うもんじゃないだろうと思うんですね。私たちの実感からすると、思い煩いというのは向こうの方からやってきてですね、私たちが 願ってもいないのに煩わされてしまう。私は今から思い煩うんだって思って思い煩う人は多分いないと思います。私たちの実感からすると向こうからやってくる。それなのにどうしてパウロは思い煩うのやめなさいって私たちがやめられるかのように言うんだって、そういう反発をする人はいらっしゃるんじゃないかと思います。思い煩わないで済むんなら誰だって思い煩わないでいたい。それなのに困難や試練は向こうからやってくる。だから私たちは気がつくと思い煩ってしまうんです。煩うなって言われたってどうすることもできないじゃないか、そう思うかもしれません。実はこの思い煩うのはやめなさいって書かれているこの思い煩いはですね、もともとの聖書の原文で見ると、心が二つに分かれてしまうっていう面白い字が書いてあります。つまりこの思い煩いってどういうことなのかというとですね、一方では神様を信じて神様に従って生きていくんだと思ってるんだけれども、もう一方でです、自分の願いとか自分の思いがですね、ムクムクムクって頭をもたげてきてしまって、そちらに心が移ってしまう。そうすると私たちは分裂しちゃうわけですよね。神様に従って生きてれば良さそうなもんなんだけど、神様に従うだけじゃ嫌でですね、自分の思いも実現しなきゃ、自分の願った通りにならなきゃ嫌だって思ってしまうとですね、そこで私たちはその二つに引き裂かれて自分自身が身動きが取れなくなる。でそれがここに言われている思い煩いなんですね。頭の中ではです。頭の中ではこの私の主人はキリストなんだ、あのイエス様こそが私の主なんだってことを分かってるつもりなんです。ところが分かっていてです、頭の中で分かってるんだけど心の深いところからですね、やっぱり私の主人は私よっていう思いがですね、こうムクムク頭をもたげてくる。ですから双心の状態って言ってもいいかもしれません。私たちはですね、そんな風になってしまう場合があるのです。誰であれ、一人の人が自分の心の赴くままにですね、それを実現するように苦闘して生きていくのが素晴らしいんだって考える考え方も世の中にはあります。人間が自分の思いとか自分の夢の実現を目指して苦闘しながら一生懸命戦っていく、そこに生きるエネルギーもあるんだし、そういうふうに人間は生きていくのが本当なんだっていうふうに教える、そういう書生君も世の中にはあります。で、そういう人たちの場合にはおそらく神っていうものはあまり重要視しなくなるんだろうと思います。人生を生きるエネルギーは自分の中にあるんだと思えばですね、神っていうのは結局そうすることができない弱い人たちが自分を慰めるために心の中から作り出した一種の心の発明品だぐらいに思ってですね、あんまり神に信頼するなんてことをしなくなるだろうと思います。でもですね、じゃあ神様に信頼して生きるというのは私たちが、自分の力で一生懸命生きるってことと違うんだろうかって考えると多分そうではないんですね。キリスト者だって、神様に信頼する人だって精一杯に一生懸命生きていくっていうことはあり得るんだと思います。この牢屋の中に囚われているパウロだってそうです。パウロはですね、この手紙の前の方で語ってました。もうあんまり詳しくは言いませんけれども、自分は生きるのか死ぬのかわからないって、で自分だったらそのここの生活はとても困難だから、早くこの世を去ってキリストと共にいる方がよっぽど好ましいとさえ思えるけれども、私が命にとどまっている方があなた方のためには、いいので、私はきっと生きることになるだろうって言ってました。あの困難な牢屋でですね、明日も知れない命の中でパウロは一生懸命ですね、生きようとしてるんですね。そういうパウロにとって、双心の誘惑というのは決して関係のないものじゃないんです。パウロ自身が前のところで言ってるんですよ。双心あるんだって、自分の中に早く楽になってイエス様のもとに行きたいって思いと、それからでもここに留まらなきゃいけないって思いと、両方あるんですってパウロ自身も言ってる。だから双心の、誘惑があって、その、 思い患うなというのは、決してパウロはですね、自分がそれを経験しない、関わりのないものとして喋ってるんではないんです。パウロ自身が、そういう思い患いというものを自分の生活の中で日々経験をしている。けれども、そういう中でです。パウロがじゃあ仮に、私は行きたいのだと言って力み返ったとして、それで本当にですね、踏ん張ることができるんだろうか。パウロが今牢屋の中で、なおそれでも生きようと思うことができている。それはなぜかというと、この私をそのために用いようとしてくださる神様がいてくださるからだっていうところに立ってるわけです。自分自身では生きてここを出られるかどうか定かな見通しが立ってるわけじゃないけれども、でも神様はこの私を用いてフィリピンの教会の人たちのために生かそうとしてくださるんだから、この私は生きようとしてるって、そこにパウロは立つわけですね。人間が自分の願いを実現するために懸命に頑張る姿は美しいのだ、それこそが人間の生きる道だっていうふうに力み返る人って、ね、世の中にたくさんいますけれども、しかしそれはです、実は足場がない中でですね、ただ自分は自分の願い通りに生きるんだって力み返ってるようなところがあるんじゃないでしょう。私たちが本当に踏ん張ってです、力を出して生きていくためにはですね、その踏ん張る地面が必要なんです。土台が必要なんです。私は今、ここで支えられているからそこに立って精一杯に生きるって、そういう指標が必要なんです。パウロは肉眼には見えないけれども、それが自分に与えられてるんだって、信じているわけです。イエス様という方を通して語りかけてくださる神様が、この私の日々の生活の揺るぎない土台としていてくださる。その神様が私のために備えてくださる今日の生活、この生活の中に立って、私は神様に従って神様に喜ばれる人生を精一杯生きるんだ。そう言って、一生懸命生きようとしているわけです。私たちは、実は人間ですから神じゃないんです。で、神じゃないものがですね、自分で自分の拠り所になるなんてことはできないんです。私たちはですね、自分で頑張れば何でもできるって、言う人いるかもしれませんけど、決してそんなことはありませんし、そして本当に私たちが弱ってしまうとき、自分で自分が拠り所にならないっていうことを経験させられるんです。しかし、私たちは無力でですね、本当に自分の弱さとか小ささを経験させられるときにも、そういう私のためによりどころになって、地面になってくださっている方がおられる。で、そのことに気づかされて私たちは、その方が与えてくださる今日の生活でもう一回、ここから人生を生きていくんだって言って歩んでいく。パウロは五節のところで、こんなふうに言ってます。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。そして、それに続けて、どんなことでも思い患うのはやめなさいって言ってるんです。自分の決心で思い患うのはやめろって言ってるんじゃないんです。主がすぐそばにいてくださるよ。その土台の上に立って、あなた思い患わなくていいんだって、そういうふうに言ってるんです。ですから、思い患わないようになるっていうのはですね、私たちが何かの人生経験を積むとか、修行を積んで、悟りの境地に達するというようなものではないと思います。あるいは、私たちが思い患わざるを得ないような不安や恐れに自分の精神力で打ち勝つというのでもないと思います。むしろ私たちはですね、自分の辛いことや困難に出会うときには、それに打ち勝とうとすればするほどです。自分ってなんて弱いんだってことを思わざるを得ないと思います。嫌なものはどこまで行ったって嫌なんです。辛いものはどこまで行ったって辛いってものを私たちは持ってしまう。それを心が強くなれば、それを乗り越えていけるなんていうんじゃなくてですね、本当に私たちは弱い自分でしかないけれど、しかしこの私をですね、主がそばにいて支えてくださって、そしてこの弱い私を神様のものとして、あなた今日ここを生きていくんだよっていうふうに生活を手渡してくださって、その中を生きるんだって、ここに言われてるんです。 神様に信頼して主により頼む、そう言いながらですね、すぐに自分というものが頭をもたげてきて思い患いの状態に陥ってしまいがちな私たちです。しかしその2つ目のですね、思い患いをもたらすようなあり方に頼ろうとするんではなくて、神様にまっすぐ信頼をして与えられている生活の中で懸命にその土台の上に立って生きていくということが、ここでどんなことでも思い患うのはやめなさいという言葉で進められているんです。で、思い患いを離れてまっすぐ神様に信頼して生きていくために、ここでは具体的に2つのことが進められています。1つは神様に感謝して生きるというあり方、もう1つが自分の願い求めていることを何であれ神様に祈り願って生活していくというやり方です。これまで何度も申し上げてますが、信仰というのは決して私たちの心の中に留まっているものじゃないんです。私たちの信仰というのは私たちが生活の中に表していくものです。神様に信頼して、神様が今日の生活を与えてくださっているんだ、そう信じるためには、私たちはですね、本当に神様に支えられていることを数えて感謝してその上を歩んでいく。で、それが本当に確かにされていく一つの道で、そしてまたもう一つ、本当に私たちが今ないもの、どうしてもそれが必要だと思っていてないものだったら、それは神様に願い求めていいんです。もし私たちがそういう生活を抜きにして自分の心の中だけでイエス様につながっていよう、キリスト者となろうとするとです。私たちの心っていうのはすぐに双心が芽生えてきてしまうんですから、私たちが自分の心でイエス様とつながって生きるなんてことはできようはずがないんです。いろんな人生の出来事があるけど、私は心でイエス様と深くつながっています、心の友ですなんて、そんなことありません。私たちはむしろ自分の心っていうのは私たち裏切るところがあるんです。イエス様とつながってたいのに違う思いがすぐに芽生えてしまう。でも私たちが本当にイエス様のしもべとして、イエス様の弟子として生きようとするのであれば、私たちは自分が実際に感謝の生活を生きる、そして必要なことを祈り求める、でそういうことを私たちの生活の中でするべきなんです。神様に感謝し、神様に祈って生きる、それが実はイエス様の前で身を低くし、主の喜びに生きていく人間の姿になっていくと思います。そしてそういうことを語った上で、最後にです、パウロは、それ以外にもですね、人間として生きる上で立派なこと、正しいことであれば、何であれそれを心に留めるようにと進めています。8節のところです。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なこと、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。ここに語られていることを一つ一つ数えて何だろうって考えなくてもいいんだと思います。ここに言われていること、これは別にキリスト教の専売特許のような特目ではないと思います。クリスチャンでなくてもですね、ここに語られていることっていうのは誰もが、あ、そりゃいいことですねっていう事柄です。キリスト教を信じてですね、キリスト者として生きていくというのはですね、この世の生活と違うふうにこの世から出ていくことじゃない、そうここに教えられていると思います。私たちはですね、イエス様を通して神様が出会ってくださっている、そのイエス様が私たちの生活の土台となってくださるんですが、その生活を懸命に生きていくときに、この世の中で何か特別なセクトみたいになっていくんではないんです。そうではなくて、この世の人たちと一緒に生きて、そこでみんなが喜んだりですね、本当にいいことだというふうに思っていることを共にですね、喜んだり、感動したりですね、そうしながら生きていくようなところがあるんです。私たちはそういうふうに過ごしていくことで、神様の慈しみに満ちたご栄光をこの地上で照り返すものとされていくんです。 そしてその信仰生活の中心にはキリストの御業に膝をかがめるということがあります。パウロが今与えられている牢屋の生活の中でイエス様が土台となってくださるから精一杯生きようとしている。それと同じようにです、私たちも今日の生活の中でですね、キリスト者とされている、キリストが共に歩んでくださっているこの命だから、そこを精一杯生きる、そういう生活をするのだと思います。私たちは今日ここに置かれているそれぞれの生活の中からイエスキリストに従って生活する志をもう一度新たにされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはこの世を生きる中で本当に多くの思い煩いに心を塞がれ、あなたの御言葉が聞けないほどになってしまう時もあることを思います。自分の考えや自分の予定や自分の思いが全てであるかのように思い、しかしそれでいて私たちの思いを超えることに出会うとすぐに心がくじけ崩れてしまうような弱く惨めな私たちを、あなたは決して軽んじられず、私たちそれぞれに分かるような仕方で回り道をしながらでもあなたの御言葉のもとに私たちを招き、あなたの御国とあなたの義を求めさせてくださいます。どうか私たちがそのようなあなたの御言葉を聞いて、いつも喜び感謝と祈りの生活を行うことができますように、聖霊によって導いてください。本当に深い嘆きや苦しみや痛みを私たちはそれぞれに人知れず抱えて歩んでおりますけれども、どうかその中に主が歩んできてくださり、あなたのご栄光が私たちを照らしてくださることを教えてくださいますように、主が十字架の上で栄光をお受けになっておられるように、私たちも今日それぞれに与えられているこの生活の中であなたの栄光に照らされ、そして弱い者がなおあなたによって持ち運ばれていく証を立てることができますように、どうぞ主に信頼し、あなたに信頼して歩む新しい生活を私たちの上にお与えください。またもし私たちの間で破れた現実があるのであれば、そこに新しい交わりと結びつきが生まれるように、どうぞ私たちがその備えをすることができますように、私たちの中に新しい人間を作り出してくださいますようにお願いいたします。あなたが私たちを本当に新しくしてくださるときにこそ、教会が世に対して証をなし、さらに多くの新たな求道者と兄弟姉妹が増し加えられ、私たちの教会が豊かにされることを信じます。どうかあなたがそのために私たち一人一人を清めて宮座の器として整えてくださいますように、どうぞ私たちがその生活の中で本当にあなたの慰めに支えられて生きる新しい生活を心の底から味わいつつ感謝し祈り歩むことができますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただいて。